みるみる元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
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 リベンジ杉浦さんが、
はい、
大塩の杉浦。
いやーもうね、はい、そうですね。ちょっともう納得いかないんで、やってきました、ジャックしに来ました今日はね、もう波を起こしまくりますよ。
そこにまあついでの山本君も一緒に、
はい、
ね、頑張りましょうよ。
はい、じゃあお願いしますよ山本君。
お願いします。
山本君も大事ですよ今日。
ちょっとまあ、このスタジオが今ちょっと仮設スタジオで、
そうなんです、そうでございます、はい、
ね、
は
い、さっきからちょっと騒いでたらうるさいって怒られて
ラジオスタジオで怒れると思わなかったけど、ね、面目ありません。
じゃあ今回はちょっと
ひそひそ
しゃべり感動話ばかりで、
あ、そうしようや、
涙涙、
ひそひそしゃべりながらいかに泣かすか、もう笑かすのには君限界があるんかもしれんわ。
そうですよね、
あ
顔だけにしとけちゃなしだもんね、笑かす、
そうそう、笑かすのは顔と頭だけ。
泣かす話か、
泣かす話ですよ。
もうなんか引き始めてきたよ
いきなりほやけど泣かす話って振られてもなかなか難しいでしょ。
いや、そりゃ難しいよ。
まあそ
れね、最近ちなみにいつ泣きました？
最近いつ泣いた？
僕、僕言っていいですか？
もういて、
2005年の天海祐希のドラマ、女王の教室っていう、社長にもこれ見てください言ってプレゼンして渡して、まだ見てもらってないんですけど、そのドラマ見て超泣きました。
え、女王の
教室って、
あんまり泣ける要素なさそうなタイトルやん
めちゃくちゃ泣けますよ
どう泣けんねん。
なんか学園ドラマらしいんや。
学園ドラマなんですけど、もうなんか恐怖で教室を支配して、でその本当の教育であったりだとか、辛いこと厳しいこと壁を乗り越えていくっていうものを、あの先生が子供たちに教えていくんですけども、うん、もう本当に先生怖いんですよ、
うん、
これけどもそんな中でこう先生の愛が伝わってきたりだとか、子供たちの頑張りが伝わってきたりだとかっていうのでめっちゃ泣きました。特に卒業式についてはもう、その一応通勤の時にそのドラマ見とって、
うん、
で最終回の回見ながらバーって運転しながら行っとったら、もう途中で泣けて泣けてしゃあなくて、コンビニに車止めてボロボロボロボロボロボロって泣きながら泣きながら会社に遅刻しましたすいません
すげえ言い訳
ぐらい泣けました。
泣いたって言ったら最近たら、はい、俺ピョンチャンオリンピックで何遍も泣いた。
あー、なるほど。特に誰で泣きました？やっぱり羽生さん。
いや、俺誰だっけ、韓国の人と抱き合った小平
の、小
平奈央
さん、ライバルを
こう
ね、もたれかかっていたとこね、
あれなんか泣いたな。それとか、
はい、
なんか本人のインタビューより、なんか俺親のインタビューの方が泣くんやって。なんかお父さんとお母さんがもう感無量でさ、
はい、
こうインタビュー受けたりするやん。
それはなんですか、親目線で見ちゃうからってことですか、自分が。
そうなんかな、なんか俺いつもそうなんて、人が亡くなって葬式に行っても、うん、その人が亡くなったという事実よりも、うん、その人がいなくなった後の残された遺族の人たちを見てて投げてくるんや。おかしいんかな。
いやいや、おかしくないと思いますよ。
おかしくない
。でも確かに感動的でしたね、いろいろ。
まあでも、
はい、
俺は鹿児島行ってた時も、めっちゃうまい串揚げ、串カツ屋というか串揚げ屋さんあって、ほんま予約せんの入られへんぐらいめっちゃ人気店やねんけど、そやけど、なんか もう今月は大変やって2月の時に、うん、そのオリンピックが盛り上がりすぎてるおかげで、うん、人が全然出てなくて、うん、この間も誰一人もお客さんが来ないっていうね、
そっちで大変だったの、
へえ、そんな話聞いた、そうな、飲食店とかそういうのも結構影響出てたんやなと思ってた、
言ってもピョンチャンオリンピックは始まる前まではあんまり盛り上がらなさそうな雰囲気、
すごい雰囲気ありました ね、
だけどや始まってみたらもうすごい感動の、あ、そう、まあ、確かにね、もう言うたらドキュメンタリーみたいなもんですからね、スポーツ、
そらそうや、
そらそうですよ
ドキュメンタリー以外
なんでもないから、そうですよ、だからやっぱり
あれお前
作り物じゃないから、
台本あったらどうすんだよ八百長やオリンピックで八百長って聞いたことない
いや、そりゃ感動、僕もね、最近ね、あの、まあ、でもちょっとありましたね、いい話が、
あ
の、僕、あの、愛知県稲沢市、あの、神宮神社の裸祭りって分かりますかね、裸祭りに、
この間テレビで
そうです
やたらやっとったやつ、
やたらずっと
やった、あの服男、
そう、あの、
あ、違う違う、
神男、
神男、
神の男とか言って神男で、あの、裸祭りに僕行ってきましてね、でずっと一日ふんどし一丁で練り歩くわけですよ、で、まあ、僕も言っても後役 で、ちょっと最後の役落としってこともあって、その裸祭り行きましてね、でもその神男は三日三晩体を清めてね、精進料理だけ食べて、そのずっと中に隠れてるわけですよ、で神男を触れようとして男同士がうわーってこうすっごいこう
すごい映像
すごいですよ、でね、神男はもう頭をこうやって反ってね、こう行くわけですよ、そしたら僕会場行ったら、お前さーつってて冗談でもそうやって頭反ってね、神男みたいな格好してきちゃダメだよと、
おまけに油塗ったんだよ
君ね、潰されちゃうよ、やられちゃうよつってて、いやこれ普段からですけどつっててでこれこうやってたらです
よ、ま、感動するところ全然見えないんですけど大丈夫
だ、いや、ね、感動するのはね、
ご感ですね、
本当に今回ね、残念ながら、うん、
はい、
あの死者も出ちゃったんですよね、
そう、出てたな、
出てたんですよ、で、あのお祭り、いや、それは出るわなっていうお祭りなわけですよ、うん、実際僕の目の前でももう人と人とかブワーってぶつかり合ってましてね、うん、で、もうすごい人がこう一人が転ぶとその上に人がバーって
そらなな
ったりとかして、で僕も助けてあげたいんですけど、うん、手が出ないんですよね、ギューってなってて、ほんで目の前でこう潰されてる人を見て、うん、何もできなくて、うん、うわかわいそうやとか思ってるじゃないですか、うん、
はい、
でそういう僕もですね、うん、その壁と、うん、その何十人かにグワー押されて、
うん、
グワーってこう圧迫して呼吸ができなくなっていって、
は
い
は
い、ほんでもう本当に声も出なくなってきて、うん、呼吸もできなくて、
うん、
意識がこう遠くなってきてですね、
うん、
ふわーっと思ったらちょっと お花畑がピラピラってこう見えて、なんと綺麗なと思ったらですね、全身綺麗な入れ墨入れてる人が目の前にこれ綺麗なお花畑だと思いながらこうすごいこう意識が、ね、こう遠くなってくるんですよ、でなんて綺麗やなと思いながら、でそうしたらですよ、こうキューってもう死ぬって思ったらふっとこう何ですか、空間ができて、
はい、
呼吸ってできるじゃないですか、うん、またグーってなった時に、うん、そのフッとなった時に僕も本当に死ぬと思ったんで、うん、助けてくださいって僕大きな声を出したんですよ、
う
ん、そしたらですよ、その全身入れ墨の人がですね、
うん、
バッとその僕のこう脇にある塀にバッと登ってですね、
うん、
手を貸せって言って、うん、その入れ墨の人が僕をグーってこう塀の上に上げてくれてですね、
うんうん、
ほんでその警察官がそんな塀の上に乗ってちゃ危ないです、降りなさいって言って、やかましいわって言ってですね、こう人が苦しんどるんやほっとけるかって言ってですよ、いや僕はその人に本当救われてですね、だ見た目はもうちょっとやんちゃそうで、
うん、
まあ、どちらかというと、うん、まあ、ちょっとまあね、その警察官にも注意されるような方ですけども、
うん、
その人のおかげで危うく本当にガッチの世界に行くところだったところを助けて、人は認めて判断しちゃいけないなというね、いやでもね、あの祭りは、
はい、
本当にすごい祭りでですね、
うん、
もう歴史もありますし、
はい、
なんかやっぱ前に中村さんも言ってたと思うんですけど、ああい う神社とかのお祭りはやっぱこう何でしたっけ、こうお参りするとこ参道は、うん、女性のなんかあれとか男性のあれに見立ててとかってあるじゃないですか、そうそうそう、でこう神男もわーって来るとですね、うん、最後その神宮神社にバーって上げられるんですけど、
うん、
その時にこうロープみたいなのをつける、
うん、
で上げられるんですよ、
うん、
であれがへその緒のとかですね、で門がですね、その女性のなんか膣っていうか、
うん、
あれをイメージしてるとか全部こう見合いがあるんですよ、ね、神社も深い意味が、
いや俺伊勢でもそうやん、参道は赤ちゃんが降りてくる、うん、 参道と同じで、うん、であのなんちゅうのこう普通はまあこう伊勢神宮なんかはこう右側通行でみんな歩いてで真ん中は本当はみんな歩いちゃいかんのよ、うん、でそこは神通って言ってな神の通り道なんで神通って言ってそこは通っちゃいけんって、うん、俺はもう右の端っこをいつも歩くんやけど、まあ、知らん人はね堂々と歩いてるけど、うん、で神通って言ったら、ね、神通という痛みが起こらなければ赤ちゃん降りていけへん、
あの神通と、
うんうん、でずっと歩いてた一番どん詰まりの国は正宮って正しい宮と書くけど、うん、女性の体には子宮といううん、うん、子供宿すお宮があるわけやね、うんうん、あれと神社とかこう被るみたいなは多いよねそういう話
そうですね、
うん、だから彦将軍廟にもそういうのがあるのかなあ台湾の
台湾は台湾でなんかそういう廟にそういうのあるんですかね
ちょっと調べます
そうだねうんなんかありそうなもんですけどねそのでもなんかちょっと独特ですもんねそ言っても向こうその神様を祀るお祭りなのに、はい、爆竹バンバンとか、まあ、すごいですもんねなんかこう神聖なお祭りというよりは本当にド派手に神様が来たっつって
それはお前向こうの人も言ってんで神聖な祭りやろになんでみんなふんどし一丁になって
そうそうそうそう
何万何千人も何千人やろあれ
いやもう何万じゃないですかね
何万か
すっごい人ですもんでもううわーって練り歩いていくんですけど
いや俺も映像だけテレビで見てて、
はい、
ようやるなこんなの
いや本当ですよいやでもね行ったら行ったでまたこれこうやっぱり男の祭り魂みたいにこう火つくんです
よねあるね
そうなんですね
伊勢なんかはあの神宮に関わるこう祭りっていうのはあるけどでもやっぱり伊勢の神宮の祭りやからあの怪我人とか出るといかんのでだからお木引きとかお白石餅って言ってこの白い石を神宮のあの神域のところにこう敷き詰めるそれなもう何年も前からあの宮川っていう河原で石拾ってきてさでみんな町の人らはそれピッカピカに磨くんよでこんなあの漬物だるみたいなああいうやつにいくつも積んで大八車でみんな練り歩きながら奉納すんねんけどある時もう24、5年前のあの遷宮の時には、
はい、
ある町があの練り歩く間にちょっと激しくやりすぎてて、うん、で一人おっちゃんかなんかがこけて、うん、でその大八車で足引かれて、うん、ほんで出血してしもて、うん、血がちょろっと出た、うん、もうそれだけで、うんもうその町の意思奉納できひんかって、やっぱちょっと血っていうのは意味嫌うもんがあって、
うん、汚れとか恐れとかそういうような関係ですかね。
だから、はい、あのその町はその遷宮の年意思一つも奉納できひんかったんで、その怪我した方にもうおられへんな
って、そうね、自分のせいやつ
って、そう引っ越していったらしいもん。
へえ、
う
ん、そんに骨折したとかそんなんじゃないですよね。
そうそうそう。
普通にちょっと怪我したみたいな形
で、ねまあ、骨折はしたん
や。あ、骨折でしょ、うん、
被害者みたいな話やけどな、
うん、そうですね、う
ん、でも町にはいられへん言うて、
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせ1、中村文明と行く日台友好ツアー2018。ひょんなことから台湾へ行き、ひょんなことからおみこしを奉納し、今回で5度目の台湾ツアー。奉納したおみこしを担ぎに祭りに参加、外国で歌う君が代、異文化との交流、個人旅行やツアーでは味わえない旅があります。ツアー参加者大募集中です。お知らせに、365日24時間引きこもり不登校といった問題にご相談乗らせていただきます。何歳でも構いません。農業や就業体験、共同生活を通じて問題解決率 90% 以上、必ず自立させていただきます。一人で悩まず、家族だけで悩まず、まずはご相談ください。耕せ日本北海道校、フリーダイヤル 0120-91-4922、 耕せ日本愛知校 0120-02-0640。 お知らせ3、沖縄石垣島、1日1組限定の貸し切りお宿円屋、 あなたのためにあなただけのツアーを企画。雑誌には載っていないあのスポット、島料理や自分たちで釣る魚、海辺で BBQ。 限られた時間をどう過ごすか、あなたの要望をすべて叶えます。1日1組限定だからできるおせっかい、4月からのご予約受付中。ゴールデンウィークやお盆、まだまだ空きがありますが早い者勝ちです。すべての詳細はホームページにてご覧いただけます。カタカナで黒船カンパニーとお調べください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
だけどそんなこと言い出したら、この間俺あ、次知っとるっけ、あのますみちゃん、
あ、近藤ますみちゃん、
そうそうそう、
知ってますよ、
イヤーコーニング
で、はいはいはい、
ますみちゃん本出して、
え、
うん、知らんだ、
知らん、知らん、
あ、招待したとか来へんかったんや
そうですね、今も今日来てるかな
もうだいぶ前に終わりましたけど俺も呼ばれたと行かれへんかったんやけどさあ、よ、いや、招待状来てなかったん
です。そうそうそうそうです、ね、
そういう風に見てるんや、向こうはな。あ、なるほど。
いや、言うときます
だけど、まあ、ますみちゃんの話し始めたらまたいろいろあるけど、あの人も大変やったのに、ちょっとしたこときっかけからそのイヤーコーニングで今もうえらい忙しくて、ますみちゃん知ってるのやまたな、うん、あ、こいつらちっちゃい時いつもますみちゃんおっぱい大きいから、うん、いつもおっぱいの真ん中へ見て顔をうずめられておっぱいムニュムニュとかわけわからん攻撃を受けてたよな、うん、あ、そのますみちゃんはもともとはな、あの伊勢神宮 の、 あの舞姫やって、巫女さん、
うん、そうなんすか、
うん、だからその時の話この間聞いて、うん、そんなんあるんやっつって俺初めて知ったんやけど、うん、巫女さんって、はい、実はたった5年しか働けへんねって。
あ、そうなんすか。
5年でもう退職ないって。
ほう。
で、はい、髪の毛を例えばこうなんかくくるとか言わえるというか、はい、ああいうことをするのも、はい、巫女さんだけなんやって。だからこう飾り、髪飾りをつけるとか髪の毛を束ねるとかああいうのはもう巫女さんだけなんで、5年で退職さ、けどあのもっと神宮で働きたいって言ったら、じゃあそのお守り売るところと か、はい、なんかそういうところで働くことはできんねんけど、はい、でも赤い袴を履くのはもう巫女さんだけ、
その5年間だけ、
5年間だけで、その後はもう紫の袴に変わって、で髪の毛を束ねたり髪の毛に飾りをつけたりってことはな、
できない、
あのお守り売ってる人らも一切できやへん。
へ
ー。その5年間の中で、
はい、
こう巫女として毎日この神域へこうお供え物あげに行くとかって、まあ、特殊なことやんか、うん、でそれでな、あの話してたらさっきの血の話じゃないけど、まあ、女性やからその月に1回生理があるが、うん、であれになる、なるなってなった、なる時にはな、
はい、
その巫女さんを束ねてるちょっとおつぼねさんみたいな、
はい、
そういう人に、
はい、
あの言いに行かなかんねんて、
ぼちぼちと、
ああ私そろそろ、その時の言い方があんねんて、あの遠慮になりましたって言うんやって。
遠慮、
遠慮になりましたって、
なんて美しい、
う
ん、
な、遠慮になりましたって言ったら、じゃあ、終わるまで休んでてくださいって言って、その間は一切神宮に出勤してはならずって、
はあ、
へえ、だからずっと何日も休む、
へ
え、その一言は遠慮になりましたって、
遠慮の、あの普通のご遠慮しますの遠慮ですよね、
そうそうそうそう、
炎症とかそういうことじゃないですもんね、
そうそう、遠慮になりました。
その5年っていうのは何歳から何歳までの5年とかでそこも決まってるんですか。それ
は、いや、でも大半は中卒もしくは高卒、
あ、
でただ中卒で入った人らは15で入って20歳で退職や、
はい、そうなんだ、あ、でその本にもそれ書いたのか、そういうことか、
分からん、
それは分からない、
まだ読んでないし、
せいじ君とか送ってきてないの、
ま、そうですね
あ、そうなの、うちダンボールで届いてた
の、本当ですか
そうそうそう
あ、そうなんだ。いや、彼女のあれ実家なのか、なんかの葬儀屋かなんかやってますね。
そうそうそうそう
そう。そうですよね。うん、いや、それで僕が昔それこそあの SNS に棺桶に入ってる写真を僕上げたらですね、うん、まあこれすごいこう賛否両論ありまして、お前縁起でもないと死んだかと思ってないかっつって、なんて写真上げとんねやっていう人もおればですね、それ 大往生したければ医療と関わるなっていう大ベストセラーになった本がありまして、うん、でそういうあの医療機関とか、まあ、そういうところに僕はあの殺されてもいいと、うん、だけど裏ではこういうことが行われてるんだ っ, つって、うん、っていうのがもう全部全てを
こう医療系の暴露本みたいな、
そう暴露本みたいなのがわーっと書いてあってですね、うん、実はこう延命治療というのはこうでねとかですね、あの抗がん剤にもこういうことがあってねとか、まあ、そういうことが普段明かされないようなことがわーっと書いてある、うん、でその時にその死生観を養いましょうと、うん、で一番いいのが一回、まあ、生前葬生きてるうちに葬式を挙げるとか棺桶に入るとかすると生きてる喜びだとかその生命のこうすごい湧き出るものがあるから感じるといいってこと書いてたんですね本、うん、これやってみたいなと思ったんですよ。でそしたらあの地元のこうって企業展みたいな展示会がありまして、うん、そこの葬儀屋さんがあの生前葬できますと体験できますと、うんうんうん、これはちょうど引き寄せたなと思ってこう行きまして、うん、棺桶がそこにあってですね、うん、でそこの中入って、うん、花入れられて、うん、ほんで桶の蓋閉められて、うん、ほんで最初こう顔のとこだけ開いてるわけですよ、うん、であの私たちから声をかけることはしませんと、中に入って気持ちが落ち着いたら中からノックしてくださいと、うん、私たち開けますからって言って、うん、最後その蓋がパッと閉じた時にですね、いろんなことが読みよ、なんですかこう頭の中駆け巡ってですね、まだやり残したことがある、子供にこんなことも伝えてないとかですね、 あれもやりたいこれもやりたいって言って、うわーでも棺桶の中で涙が出てきてですね、いや俺死んでまったやーって、俺もこのまま終わりなんやって思ってほんでこの中からコンコンってノックしてバーって開けたらですね、みんなうわーってびっくりしてくれ、僕泣きじゃくっててですねそんな泣いてたんこの中でっつって
で言われたんやろ、お前は入る側よりお経を唱える側やろ
そんな気合あったんですよそう何年か前ですけどね、そうで、まあ、そこでですよ、みんな演出をしてくれるんですよ、杉浦さんって今までありがとうとかって言いながらこう花を入れていくんですよ、はい、ほんでもういろんなことが泣きで泣いてですね、うん、で結果開けて出ると生き返ったような気がするんですよ、一回死んだ、うんうん、そしたらなんか、あれやりたいこれやりたいまだできるやねえかっていうのがですね、すっごいエネルギーが湧いてきたよってことをソーシャルネットワークでちょっと上げたらですね、うん、こんなことあげるもんじゃないと、とか言って、まあ、いろいろ それぞれの死生観があるので、はい、叩かれた中、うん、その近藤真澄ちゃんは、はい、そこでですね、こう実は私も葬儀やってるんですけど、うん、これは素晴らしいことです、うちでもこれ取り入れてやりたいとかっていうコメントをすごくくれてですね、当時、
そうなんや、はい、けど招待状は来んかった
んや、来んかったな来んかったな、おかしいない
やでもそれなすごくいいんやって、これ入棺体験って言って棺桶に一回入る体験、あんなもうどんな人におすすめかったら、まあ例えば定年退職を終えて迎えて、で今までずっと会社会社って言ってたご主人がこう家におって、で奥さんとあんまその一日中一緒におるとかっていうことに慣れてないんで、お互いどうしていいかわからんかったり、でも旦那が定年迎える頃にはもう奥さんは奥さんで自分の楽しみとか他にいろいろできてたりとかして、もう奥さんと旦那さんとちょっとこう価値観がずれてしまってたりとかで、どうしていいかわからんみたいなんで仲悪いみたいな人多いやん、それをなもう解決するのはそれやって、入棺体験、旦那に棺桶入らして、うん、ほいでお前の経験者と一緒のように蓋して全部、うんうん、ほいであの死に装束着てね、このおでこに三角頭巾つけて、うん、ほいでお坊さんにもきっちりお経を唱えてもらってってやるとな、はい、もう嘘か誠かわからんなっていって、うん、お互いが、うん、ほいで奥さんもいや旦那死んだらこんなことかと思ったら、奥さんもいろんなことを見守りながら泣いて、旦那は当然お前と同じや棺桶の中で、うん、もうあれが申し訳なかったこれが申し訳なかったの懺悔の心がいっぱい出てきて、それの大半が奥さんに対することやねん、ほいで蓋開けた瞬間お互いワンワン泣きながら抱き合うて、それでその時にこうなんちゅうの、いやこれからは残された余生をねもっとその一緒に手を携えて生きていきたいとか、そういうことをブワーって言うんよ。でそれをね俺いっぺん自分ところのお店でもやってみたいなと思うのは、その入棺体験してるのをビデオに全部収めて、うんうん、でその2人のお友達とかをたくさん招いて、はい、その生前パーティー生前葬パーティーみたいな感覚、もう明るいノリで、うん、でそのスクリーンにその友達らもいっぱい集まってきて、生前葬パーティー形式ってなんやそれみたいな感じで来てるんやけど、みんなにもおすすめっていっぺんやってみえて、なんか夫婦の新しい絆ができた言うて、その一部始終の映像をスクリーンとかの中でポッと出したら、友達みたいに仲良してる人がさ案内してワンワン泣いて、でその時にみんなの前で 例えばあの結婚の誓いみたいに残された余生で2人で必ず1日1回はウォーキングをしようとか、うんうん、いつまでも人に頼らずに生きられるように足腰を鍛えようとか、うん、年に1回は必ず旅行に行こうとか、うん、っていう夫婦の約束みたいなのをみんなの前で宣言したりとかな、うん、そういうパーティーやってみたいんや。
それめっちゃ、それこそあの弔辞を読むじゃないですけども、うん、やっぱこう亡くなったと思ってこうこれまでの感謝の気持ちとか、うん、懺悔の気持ちとかそういうのこうやっぱりその桶の中に入って読むからリアリティがあって、
そうそうそう、 あれすっごいみんな特に男はダメになるらしい、はい、もうボロボロ
に、いや本当に僕も泣きました。もうねすっごいもう止まらなくなっちゃってですね、
お経まで読まれたら特にやろな。
そうですね、これ本当おすすめですけどね。そうそう、そんなますみちゃんとのエピソードでしたけどね。
あ、なるほど。
そうそうそう、まあ、
招待状が来なかった
から来なかったからそこ行ったね。そ
うそう、まあ、口はそこなんですね。
さざ波っていうかまだまだ会は掘れるみたいなね。残すとこあと6分半ですよね、
6分半で、
6分半ですよね。
今のまあまあ良かったね、なんか、うん、突然、ほんまは台湾の話するかと思ってたのに、
あ、もう台湾の話は引きますよ、一回しよう。
ああ台湾の話
すると上手にしたって、思いはあるんですけどね、思いはあるんですけど、あのトークに波が起こせないっていう。
あ、なるほどね、では現地でのけぞらせますわっていうことな。
あ、そうですよ、
2泊3日もあれば、
いや本当ね、パフォーマンスもしますし、うん、いやあのそれこそですね、あのウォーリーがすあそうやわ中村さん、あのパルス東京さんの時でパフォーマンスした時、ちょうど僕のパフォーマンス終わってからしれーっとこ入ってきてですね、
そうそうそうそう、
あれですね、いやあれね、今日という今日は中村さんに見てもらえるわ僕のと思ったらですね、ちょうど終わってから来る、どんだけ測ったかでもその、まあ、パフォーマンスをウォーリーが見てくれて、はい、よかったよ言ってくれて、また別のところでもね、はいはい、あのまあ、やらせてもらう機会もらったりしたんですけど、あの名古屋港芸術花火大会っていうのがですね、あのこう今4年目ぐらいですかね、そのなんかのミュージシャンと DJ と、うん、あと音と光と、うん、花火と、例えばそのそれこそフィギュアスケートも、はい、スケートリンクで音も何にもなくてくるくるくるくるって回ってても、そんな感動性能ですよ、上手に飛んでるなぐらいの程度ですよ。でもやっぱり音楽に合わせてやっぱバシッバシッと決まるから圧巻っていうかですね、感動するわけですよ。でその花火師もですね、すっごいいろんな花火師が音楽に連携させて、で光と連携させてその花火をバーってもうこんだけ細かくバーってこうあうんの呼吸で合わせていくっていうのは日本人しかできないっていうことで、でこうその花火師たちがちょっとしたその爆発するのも何秒で爆発するかってあるじゃないですか、それも合わせて音楽に合わせてやってくるわけです、計算して。それを僕見たらえらい感動しまして、花火も音と光でこんなに違ったものに見えるんだと。これ書のパフォーマンスも単に文字を書くだけじゃなくて、やっぱり映像とか音とか光とかとこう融合することで全く新しいパフォーマンスになるんじゃないかということで、まあやったわけですよ前。
なるほど、えらい評判良かったよな、俺は見てないけど
そうですね、見てなかったと思います
でも花火の走りは多分長岡の花火からは、
あ、そうなんですか、
平原綾香のあのエブリデイに合わせて花火が上がる。
長岡の花火有名ですもんね、ものすご
い。俺2回行ったよ。
あ、そうですか、
うん、川端さんっていう人とのご縁の、
あ、そうだ、川端さんは長岡の方ですかね、そうだそうだ、
エブリデ
イ、まあ、曲もいいですねそれ、
あれまあ中越地震の、まあ、鎮魂が、うん、始まりで、で平原綾香も何回も本人来てな、ライブで歌ってみたいな、
ほう、
俺行った時は本人来てなかったかな、なんか CD でかかってたと思うけど、もう見事に合う
の。あ、そうです、あれが
だって花火大会であんなに人が泣いてんの初めて見たわ。
いや本当僕も泣けてきちゃうんですよね、音楽と花火と、こんなに違うんだと思って。
名古屋こう花火もそんなん
ない。そうなんですよ、でそれも本当にこうなんですか、有名な花火師たちを集めてですね、
その花火がガンガン上がって光と花火と音と音楽と、でそこでお前がパフォーマンスしたんかなと思った
いやそれ影響受けた
ら、そのお前のパフォーマンスは誰も見てなかったっていうそういう話なんかなと思った
そこで影響を受けて、まあ、新しいのができたんですけ ど,
なるほど、
やっぱりこう色掛け合わせというかですね、はい、全く新しいものを生んでいくで、うん、今回その台湾での書き下ろしっていうのは、うん、まああのなんですか、映像とか音楽っていうのはないにせよ、うん、その
やれよやれよ、
そのやっぱり将軍廟の前でやるっていう、その っとこれまでの思いに触れて
た。いや大丈夫大丈夫、台湾の人のあの AKB みたいな格好で
出てきた出てきた、
ミニスカートでポンポン持って踊りまくってやりまくってくるから全然大丈夫だよ、少々のことやっても全然大丈夫、男全然大丈夫ここのスタジオみたいに怒られへんからな、あんだけパクチク鳴らしてもさ誰も文句言わない、あのパクチク耳潰れるぐらい
そうですよな、
ちょっと感動するぐらいうるさいもんな、
はい、キンキラギンでほんで
いいやってくださいよ、
そうですね、なんかちょっとそこでも僕面白いことまたやりますからぜひ来ていただきたいですね、
なるほど、ね、もう君は個人的に人に声をかけて、
はい、
ね、じゃあ10人ってこと
で、そうですね、この場でノルマを課されましたね、
ありがとうございます、
だけどまあどんどんね、はい、これからもあれメッセージっていう番組、
あ、そうですね、またあのちょっとそれこそあのスタジオが新しいとこになったらまたちょっとリニューアルして、
あ、はい、
あ、はい、
そうなんですね、
はい、
ビリーさん何も喋ってませんよね、
はい、今日は
楽でいいですか、
楽でいくんですけどずっと波期待してたんですけどね
結局起きなかったですね、
はい、ありがとうございます、
そうですね、これ、まあ、これはこれで、まあ、平穏無事にね
うまいない
や
いや、でも松見ちゃん話からの入管体験はなかなか、
そうですね、これはやっぱ伝えた、はい、よかったです、
いいですね、うん、入管体験は、
うん、いやでもやりましょう、それもまたなんか企画で、
いや俺ほんまあるのか、うん、そういうパーティーみたいなのがあったら、うん、その老後をいかに仲良く生きるかっていうきっかけになったりとか、友達のそれを目の当たりにして、うん、なんか我に返ってごちゃごちゃごちゃごちゃ足らんところを言ってたら、それこそ求めようたら喧嘩になって、うん、与えようたらありがとうに変わるみたい な台湾の話みたいな、
つながりますね、
なるきっかけになれいいのになみたいなね、
はい、
って言ってるうちに、
はい、はい、
お時間が来てしまいました、
ありがとうございました、
中村文明と、
はい、ウォーリーと杉浦誠二と
大和と
ビリーでお送りしました、どうも、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
僕と共に笑い飛ばそうよ、君にしかない今できること、仲間はほらこんなにいる